退院おめでとう。え、また入院しとったん？ブーバイクラジオ。LINE アットに登録いただいてた方には連絡しておりましたが、またもや、あれは6月の中頃だったでしょうか。2年ぶり4回目の入院をしておりましたサボテンでございまして。R1200R の1年点検の時期だから持ってこいということでね。まあ何も問題なくても1年か、もしくは3000キロだったかな。一定期間とか一定走行距離でサービスってなランプがついてですね。それはディーラーじゃないと消せないっていうからくりね。BMW もマイクってやるもんですな。そんなもん他のメーカーが真似したりしたらどうするんですか。で、その点検にはまあ3時間かかるっていうことで、まあじゃあということで、ついでにですね、C400GT の試乗なんかしてね、遅ればせながらのエコバッグなんかもらいつつ、ウーフと、これでもろもろバッチリだなと、7月にね、R1200R で行こうと予定したところがあったもんで、そういうのを伝えてね、まあ整備よろしく的な、これで準備も万端だなと、って思ってたら、その夜から調子悪くなって、でもまあ今までの経験からすれば、だいたいあやばいかもってなってから、まあ熱が出て苦しみ出すんですけど、それってのは4日目ぐらいに役になり始めて、5日くらいで元通りに復活するんですね。でも今回これが4日経っても5日経っても一向に回復の兆しがなくって、これはやばいんじゃないかと、別の症状なんじゃないかみたいなことで6月14日だったかな、大学病院の方へ行きましたら、はい入院ということになったんですね。まあそっかなんやかんや、で地元の病院へ転院したんですけど、どうも元々のベーチェット病由来のものじゃなくて、厳密に言うと相互に関わっている可能性もあるみたいなんですが、まあ、今回は感染症からの肺炎ということでね、ベーチェット病っていうのは自己免疫不全、外から入ってきた菌を殺すために頑張る白血球がこう頑張りすぎてね、自分を攻撃するっていうものなんで、まあ普段そいつが頑張らないように免疫力落としてるもんですから、すぐ菌にやられちゃうみたいで、まあ肺炎の方はですね、点滴と薬で落ち着いたんですけども、その肺炎を引き起こしてた感染症の方がですね、まあ、なぜ感染症ですから数週間退院はさせられませんよと、数週間って、まあここを数ヶ月と言わなかったのは先生の気遣いだったのかなみたいなことを思いつつ、でまあ退院しても一定期間は外へ出ないでくださいと、出勤もまかりならんと、ほれ感染症だから人にうつしちゃいけないから、まあもともとねそんな社会とつながりのある人間じゃないし、まあ最悪生活必需品はアマゾンで調達できるにしても、これは実質的な引きこもりだぞと。私なんでね、一般企業で働いてるっていうその一点だけをもって、過労死で一般人面、社会人面ができてるわけじゃないですか。それがこんなことになっちゃうとね、ほんと文字通り引きこもり、ニート、子供も親おじさん、何にも変わらないってことになっちゃうわけですよ。てかなんでこうネガティブな用語ってどんどん新しいワードを作っていくんですかね。このね、差別だっつって騒がないと、デモしないといかんと。ああ、引きこもってるとデモもできんのか。まあでもね、会社の方もですね、こんな私に対しても、私が知る限り我が社では初の試みだと思うんですけども、自宅待機の間も会社のノートを支給してもらってですね、在宅勤務の方向性を探っていただいているみたいで、 USB メモリーなんかもちろんですけど、カメラや SD カードも登録したものしか使わせないと、スマホの充電もまかにならんという状態で、いくら会社のノートだからつって外部から社内ネットワークへ接続して大丈夫なんかなっていう、そこはかとない不安があってなんかするんですけども、っていうかね、自分ちのネットワークはフォルダを共有しまくってるんで、絶対会社とはくっつけたくないもんですから、今回の入院にあたってですね、レンタルしたレンタル Wi-Fi を返してつなげようと考えてるんですけど、それはそれでまた危険な気もするんですけどね、大丈夫なんですかね。まあ在宅勤務っつうのも給与体系の規定もできておりませんので、まあ、おいそれとはね、一朝一夕に許可が下りるもんとも思えないんですけども、まあこれを機会に我が社もね、産休とかで人員足りなくなることもありますし、私みたいな病気する人間も出てこないとも限りませんから、そういう時の対応策の一つとしてね、こういう体制が整備されていくっていうのはいいことだなと、喜んで人柱になるでみたいなこと思ったり、まあ本音を言えばですね、欠勤なのだけはご勘弁をっていう感じで、藁にもすがる思いなんですけども、まあそんなことありましてですね、とりあえずしばらくの間自宅警備隊、まあそんな状態になりますんで、とはいうものですね、そこで寝てばかりいると体力がなくなっちって、社会復帰してからが相当辛くなってね、もう5時になる頃にはヘトヘトになってるっていうのを前回入院から会社へ復帰しておりね、学んでおりますから、なるべく体力維持に努めてるんですけども、そうなってくると今度は元気を持て余しちゃってね、でも元気なの外へ出られないってなってくると、もう私にできることっつうのは喋ることぐらいで、よかったですねポッドキャストというものがあって、引きこもりの方々にはぜひポッドキャストをお勧めしたい。 とはいうものですね、こうしてなんか喋ろうっつったってそもそも外で出れないんですから。ということはバイクに乗れませんから話すこともないっていうね。まあなんせに入院中もやることないもんですから、ずーっと動画サイトばっかり見てましたよ。 Amazon プライム、新日本プロレスワールド、 YouTube、 中でも YouTube かな。まあクオリティはさておき一本一本が短いし、そのバラエティに飛んでるんで一日中見せて巻きが来ないってのがいいですね。まあ見た見た。っていうか病院って Wi-Fi がないんですよね。で契約しているスマホのプランもいわゆるギガの少ないやつなんで、ちょっと入院長引きそうとなったもんで、もう絶対通信制限かかると。っていうか私は動画が見たいんじゃっていうことで、さっきもちょっと触れましたけど、前にあれはブートガクシの時でしたかね、入院歴では先輩に当たる方が、入院されてた時はレンタル Wi-Fi をしてですね、 Amazon プライムも見てたっていう話をしてたなっていうのを思い出して、私もレンタル Wi-Fi 申し込みましたですよ。すぐ届きましたね。届いた端末がですね、ファーウェイのものだったんでちょっと不安になりつつも、そっかテザリングしてね、 iPad で YouTube ばっかり見てましたね。ということで今回は入院生活でずっと見ていた動画からインスパイアされたお話を中心にやっていこうという、これは2ヶ月ぶりだっていうのに面白くなる気配が1ミリも感じられないぞという不安を抱えつつ、ブバイクラジオ始まります。ホワイトベースのバイク紹介動画からもろもろすでに見たのも含めていっぱいいましたね。ただね、あれはどうなんと思っちゃいましたね。あの大型乗りが女の子の PCX をバカにして蹴飛ばしたっていう話。あのね、二宮さんのエピソードトークというか、そのホワイトベースで送られてくるメールっていつも勝敗企業のバイクに乗ってる人、まあ大体女の子が、大型乗りで大体おっさんに蹴飛ばされてるんですけど、そんなことってそうそうありますかね。今回ね、相手が40代50代のおっさんじゃなくて30代だったっていうところが若干話の信憑性を上げてはいますけど、30代だろうが40代だろうがそんなことする人ってそもそもいますかね。バイクに限らず人のものを蹴っ飛ばすってそんなこと自体がありえないように思うんですけどね。まあ仮にいたとして、それはもはや大型乗りがどうのこうの関係ないような、いやでもやっぱりその話自体がどうもうさんくせえ気がするんですよね。その今まではね、たまに上げられてる動画をその都度見るっていうパターンだったんで気がつかなかったですけど、こうやって連続して過去の動画をずっと見てますとね、二宮さんが出してくるひどい実例っていうのがどれもこれも極端なんですよね。そんなことある人がそんな人おるみたいなのがえらい多いんですよ。今までまあそんなこともあるかなと思ったけど、でもさすがに今回のはないわ。まあだからこそ紹介したとも言えるんかもだけども、まあいくらなんでもそれはと思っちゃいましたよ。その大型乗りと関連付けられちゃうのも不本意というか、もう何かといえばね、大型乗りをディスろうとするこの風潮はどうなんすかね。あのね、大型に乗れば乗るほど原付2種を欲してくるもんなんですよね。大型乗りほど原付2種の良さを知ってる人いないと思うんですけどね。そしてね、検索してもそれらしきものが出てこないんですけど、今時若い免許取ったばっかりみたいな年齢の女の子で SNS 使わずにメールで二宮さんに連絡してそれで終了ってもどうも消せない話だったりするんですよね。そんなことあればツイッターが炎上してるでしょ。っていうかね、もういい加減大型乗りやおっさんを仮想的に見なして言いたいこと言うっていう風潮にはへきへきしててね。確かにまあ YouTube 見てると特に女性の配信者のコメント欄はマウント取りたい自分語りをするおっさんだらけですけど、そんなもんバイク乗りの全体量からすればほんの一部なんじゃないんです。そんなにいるもんですかね。私らぼっちからすれば女性だろうがなんだろうが極力関わりたくないもんですけど、まあね、私の通ってるジム通ってるんですよ。そこでもね、早い時間から来てダラダラとエアロバイク漕いでて、女性が来る時間帯になったら張り切って女性の近くに寄ってってあっちやろうとかね、こっち行こうって話しかけてるおっさんいますけど、そういうの見ると嫌だなぁと思っちゃう私っていうのは、まあそういうことできないことの裏返しというか、そういうことできないことがこの年まで独り身っていう、まあ独り身はね、そういう男女の話についていくら講釈垂れても、でもおめえ独りじゃねえかっていうツッコミ一つで何も言えなくなっちゃいますからね。触れない方がいいんだな。でもこういうね、 PCX 蹴っ飛ばしたとかどうか知らんすけど、まあマウント取りたいおっさんと距離取りたいっていうのは私も同意だな。まあてか往々にしてね、コメント欄はね、自分語りをするおっさんで溢れかえるっていうね。みんなその動画を上げてる人に興味があって動画見に来てるっていうのに、 誰もあんたのことは聞いてねえしっていうかね、お前誰じゃっていう人がコメント欄で長々と自分のこと書いてって、前もここで話した野生女子、あんな恐ろしいスキルの人にまで上から目線な人がいて、いや、なかなかあれ以上のサバイバラーな人なんていないと思うんですけど、あっこへコメントしている人結構の数で、そんなの普通にやってたよ的な人ばっかじゃないですか。おっさんどんだけマウント取りたいんじゃみたいな。だいたいね、そういう人のコメントっていうのは、昔は私も的なね、枕言葉がついてて、じゃあ実際やってみてくれ的なことやね、詳しい質問に対しても古いことなんで的なね、返しができるようにっていうツッコミを回避しよう的なコンタが見え隠れしてるのが非常にいやらしいというかね。まあバイクとか関係なくね、昔は私もなんて言ってる人のことは信用しない方がよろしいわな。そういう人ってね、ちょっと突っ込むと、お前ほんまやっとったんか疑惑、あらがモリモリ出てくるのが突っ込む側も寂しくなっちゃうっていうね。なんでそんな嘘つくんだろうって思って悲しくなっちゃうんですね。まあある方面には強くても、ある方面には弱いなんつうのは当たり前のことなのに、なんでそんな何でも知ってる風を装うんですかね。例えばそのバイクはね、古いものでも新しいものでもすごい詳しいけど、キャンプのことはやったことない、別にいいじゃないですか、やったことないんで教えてと言えば、なんでそこを装うのかなっていうね。あと原付2種で言いますと、入園直前ぐらいかな、株125の新色が出たでしょう。最初はこの前のモーターサイクルショーで発表されたんでしたっけ。その時はなんじゃこりゃと思ったんですが、あの新色はいいですね。あれ見て180度印象が変わってしまいました。色で好き嫌いが変わるの。なんか懐かしい感じのね、なんというか幼き頃の原風景っていうの、それこそこう田舎の家の納屋あたりに無造作で置いとそうな色合いでね、埃かぶってのさえなんか似合うみたいな、もう完全に私の勝手なイメージですけども、まあそれでいてさりげなくでもないか、メーターに液晶がついたりスマートキー搭載って書いてましたですよ。スマートキー、私に一番の金庫の R1200R にもついてないのに、悔しいキー。まあそれはさておきですね、この株125の異彩の放ち方は、まあクロス株はろか、上海で作ってたこの前までの株ですら迫害されている株界では、それ以上になんか迫害されそうな気配をプンプンと漂わせてますね。まあぶっちな私には関係ないですけど、っていうかね、お値段40万っていうのがもう笑うしかないというか、株が40万すんのっていう。じゃあ普通の株、あの50の、それはいくらぐらいするんだと思ってホンダのサイト見たら25万ぐらいしてましたんで、それ考えるとまあこんなもんかなとも思ったんですけど、そうか、株も25万するのかと考えにふけてみたいなんかしつもですよ。そんなことよりもディオがホンダのラインナップからなくなってるじゃないですか。生産終了したの。うそーん、終わった俺の青春。まあね、ディオは普通すぎましたからね。そりゃまあ新しいっぽいね、ダンクとか歴史のあるタクトを残しますよね。でも寂しいよね。ということですね、久々にええなと思えるバイクが登場したなという気がしますね。あの BCX 買うときはね、最後までクロス株と迷いましたけども、当時この株125があったらこっちになってたかもなっていうくらい非常に気に入りましたね。どっかのお金持ちが突然ね、あーちみちみとあの株を買ってあげるよっていうね、プレゼントしてくれないですかね。あのほら、よくビル・ゲイツの資産が何兆円とかってニュースで出ると思いませんでしたか。それちょっと銀行に預けて利子をわしにくれいみたいなこと、そうやったら迷惑もかけないでしょうみたいな。あのそうですよ、利子というと定期なのかな、なんか忘れましたけど、通知が来ましてですね、折り息4円って書いてありましたよ。4円って DM っていうのはハガキですかね。今62円、4円の通知のために62円使うっていう、さぞかし銀行どのも虚しかったでしょうけども、こっちサイドとしてもね、4円の利息しかないのに解約して手数料取られてる場合じゃないですからね。ちょっぴり預けてるお金を私と銀行とお互いが睨み合って動けない状態になってますよ。これどうすんだみたいな。なんか何円以下の預貯金は銀行は好きにできる的な法律ができませんでしたっけ。あ、放置されてる口座でしたっけ。いや、こういう放置したくてしてる放置じゃないっていうのも対象なんですかね。なんかそっちへ回されそうな気配がプンプンとね。いやね、ちょっと待ってくださいよと。4円の利息って何っていうのがあるんですよね。仮にこの利率 0.2% として 0.2 ですよ。バブルのこの 7% とか言ってないかったです。あん時に借金してでも固定利率のとこ入れておくんだったと。あ、でもそういうことしたらですね、その借金の方の利息で行ってこいになるのかと。世の中ってうまい具合できてますな。でね、まあ、0.2% だとして4円っていうことは、1000分の2ですからね、500分の1で、4円を500倍して元金2000円。私2000円の定期かなんかやってるんですか。何をやっているの。じゃあ株をこの利息で買おうとしたら、40万の、500倍ですから、200万の100倍で2億。 2億貯金したら1年後に株が買えるっていうことになりますか。のんきか。前に入院した時は熱が出っ放しだったもんで動こうにも動けなかったもんですから筋肉がどんどんなくなってきましてね。人間っていうのはまず筋肉をエネルギー源として使うんだとかで、というのも筋肉があるからそれを維持するためにエネルギーを使うと、じゃあその筋肉そのものをエネルギーとして使っていけば最低限必要なエネルギー基礎代謝ですわな、これが落ちるから長く生きながらえると、まあ考えりゃそりゃそうだなってなもんですけど、こっちサイドとしてはですね、お腹周りに浮き輪のようにいっぱいエネルギー源があるわけですし、その内臓の方にもね、脂肪肝としてたくさんのエナジーを、モンスターエナジーを蓄えてるわけですから、まずはそこから使ってくれよと思うじゃないですか。何を五章大事にその浮き輪を温存するかなみたいな。いや、わかるんですよ、その脂肪はいざっていう時の最後の最後に使うんだということは。でもね、こっちからしてみれば今がそのいざという時じゃと思っちゃうんですよね。その筋肉も何もなくなって身動きすることもできなくなった最果てに、ただ生命維持のためだけに蓄えていた脂肪を使うなんて、まあ生物学的にはそれ正しいのかもしれないですけど、社会学的には理不尽すぎるぞと。まあこういうとこからもですね、入院すると人間というのは社会の中で生きてるっていうことはよくわかるんですね。ということでですね、前回退院時は体重は激減したんですけども、あのほれブーフジ3の私はスリムだったでしょ。まあスリムというか貧相というか、あれは全身の筋肉がなくなったからですね。だからほっぺ、その口の横のとこも垂れてたりしたでしょ。鏡見てびっくりしたんですから、あれわしが生まれる何年も前に死んでるはずのおじいちゃんが鏡の中にいるみたいな、まあそういう反省があったもんですから、まあ今回熱とかありませんでしたんで、まあ体は元気だったんで、まあそんな状態でね、またベッドの上で寝ていたら筋肉なくなるわ、代謝落ちるわでやばいなと、これは変なスパイラルに陥るということで、まあストレッチとかね、あのほれ体幹を維持するやつありますでしょ、そのうつ伏せ状態からつま先と肘だけで支えるみたいなやつ、プランクか、あのさっき話したね、ジムに行ってますとですね、若いお姉ちゃんがその姿勢でじっとしてるんですね。何やってんだろうと思って見てたんですけど、あれやるときついんですよね。お姉ちゃん何十分もその姿勢でやってましたけど、私やってみると30秒も持たなかったっていう。だからそういうストレッチみたいなことですね、あの個室だったんで周りを気にせず好き放題できるのいいことにですね、いろいろやってたんですけど、あのしっかりカメラはあってね、看護師さんには全部見られてたっていう。こっちとはね、こっそりやってるつもりだったんですけど、ある朝おばちゃん看護師さんに、昨日は腹筋何回できたんですかとか言われて、数秒固まるみたいなね。とりあえず目標にしてたのはですね、前の入院の後に調子に乗って買ったリーのジーンズが入るように、それを目指してましたね。さっき入ってみたらかろうじて入りましたけど、これはもう 2,3 回入院しないと無理だなみたいなこと思ってますけども、ていうかね、私の身長から逆算する理想体重って69キロなんですよね。69ってバカかのんきか、目安のんきかでね。 YouTube って自分が見た動画に関連したおすすめ動画ってのが出るじゃないですか。その YouTube 側も気を使うんですかね。同じテイストのものだけじゃなくて、まあ、ストレッチはストレッチでもいろんな方向からの動画をお勧めしてきて、あんまり有名じゃないグラビア系の人なのかな。確かにそれは股関節にいいのかもしれないけれども、いくらなんでもそのポーズあからさますぎやせんかと。そんなやつとか、あと P 筋って言ってましたかね。ED の人向けのストレッチなんかもあったりしましてね。いや、P 筋って、その P は何の略だみたいな、思わず見入ってしまったじゃないですか。いやいや、ED ちゃうし。何を言ってんすか、失礼な。ちょっと中折れする程度、何を言ってるんすか。だから、のんきか。この長期休暇で会社の居場所もどんどんなくなって大変なことになってるっていうのに何が中折れですか。あのね、めったにいないんですけど、ごくごくたまにブーのヘビーリスナーっていう方と会うことがあるんですね。めったないんですよ。ないけど、奇跡的に。5年に1回ぐらい。そういう時っつうのは、私も忘れてるような話について振られてくるんですよね。私そんなこと話してましたみたいな。こっちが恥ずかしくなるようなことが僕周りにあるんですね。この人マジで聞いとるかなと、まあ、どうせ誰も聞いてないからって何でもかんでもぶっちゃけてるとやべえぞと、うかつなこと喋ってというか、一時のオチが欲しくて調子に乗っている場合じゃねえなと我に返るわけですね。ということで中折れとかそういうのありませんので、ここでちゃんと訂正しておかないと、サボテンさんって中折れしたりするんですよねとかニヤニヤしてながら言われかねないですからね。私は元気、落ち込んだりもしたけど私は元気です。何をジブリの爽やかな風を借りてごまかそうとしとるかな。その流れね、いや ED の流れじゃなくて、そのストレッチ系の流れね、 あのその流れだったかな、まあ、たまに見てたプロレス動画の関係かな、船木正勝さんのチャンネルがありましたね。これが非常に面白くためになりましたですよ。基本ね10分か20分ぐらいずっとカメラの前で喋ってるだけなんですけど、これがいいんですよ。その昔ね UWF にハマった人ならちょっとね相当なプロタでも知らなかったようなすごい興味深い話も聞けますし、まあ今ね大阪の方でジムやってらして、もうそっちが本業になりつつあるんですけど、もう船木さんもう50になったのかな。昔から筋性の取れた体してらっしゃったんですけど、今でもそれ維持されてて、あのね今でこそ炭水化物制限してタンパク質取ろうなんていうのは人口に感謝してますけど、そういうことをいち早く、船木さんがパンクラスっていうガチンコ団体を旗揚げしたのが90年代の初頭だったと思いますけど、だからもう30年くらい前になるんですね。そんな頃からハイブリッドボディって言って、もう極限まで体脂肪を減らす体にしようっていう、まあタンパク質中心の食生活にしようと、卵だ豆だチキンだなんてことを打ち出したっていうのが、私が知る限りでは船木さんが最初だったような気がしますですよ。まあ、知らないんですけどね、そういう健康だとかトレーニングだとかってことに全く興味なかったというか、まあ今現在でも全くないもんで、まあもしかするとスポーツ界ではねもう昔から常識だったのかもしれないですけども、まあまあそんな船木さんがねいろんな話をされてるチャンネルがあって、その中でね事情があって筋トレできない時や年取ってからはどうやって筋力を維持するのかみたいなお話されてて、ほうなるほどと、これ今のわしじゃねえかと。わしも病室から出られないですけど、動けないってわけじゃなかったんでね、船木さんが提唱されていたストレッチですわな、そういうのをやってる中で、でさっきのマッスルウォッチングみたいなのがおすすめできて、そういうのを並行してやるようになったんですけど、まあ40代50代の人間は1年やんないと効果出ないなんてことをみんな口裏裏わせるかのように喋ってましたね。それはやだな、1週間で結果が出てほしいな。足もね今は暇なんでやってますけど、これ絶対1年でも続けられんわなと思いますもん。でまあその船木さんの動画で7月中頃かなアップされてたやつでお話しされてたんですけど、まあ、病気と戦ってる人もね我々と同じ格闘家だと思ってるとお話しされてて、これが嬉しかったんだ。一時ね私も UWF にかぶれてましたんで、まあそこでやってた方に同じ格闘家だと仲間だみたいなこと言われて、なんかもう嬉しすぎて涙が出ましたね。あのね私っていうのは無気力無関心無感動なのが表にこう全身に現れてるじゃないですか。本人的に全然そんなことないんですけどね。だから入院してた時も看護師さんにあっけなあかんとしとるねと、仕事のこととか悩んだりせんのって聞かれたりしたんですけども、悩まいでかと、こしたら悩みだらけちゃいと、うん、でも心配してみても治らんことにはどうしようもないから平成を装っとるだけなんでみたいなことを話してたもんですけど、だから内心穏やかじゃないところに船木さんの言葉いただいて、まあ別に私宛にくれたもんじゃないんですけど、本当嬉しくてね、あれ勇気もらったなぁ。病気戦っている方もね、ぜひ船木さんの動画見てほしいですね。勇気もらうで言いますと、何やら私の入院中にですね、関東ブーバイクスなるチーム、ブーを語ったチーム、なんだったらこの機会に乗じてブー乗っ取りを企む、まあ、そのうち本拠を名乗り出すんじゃないかとも言われているチーム、その山口組に対する神戸山口組的な、一説にはこの関東ブーバイクスも半グレ集団だとか、チーマーの生き残りとかね、グレン隊、ある意味ではズメコートも噂されるチームなんだとかで、まあそんなですね、女性は都市伝説は加入していないのにズベコー集団とも噂される関東ブーバイクスなんですが、ひでえ言われようだ。そんなチームが私の入院中にできたんだそうで、まあブーを名乗るからにはお見舞いというかね、みかじめ料的に Z900RS でも献上してくるのかと、まあ、場合によって R1200R の残りのローンを肩代わりしてくれるのかと期待してましたらですよ、あろうことか入院してる私を魚に飲み会を開くという暴挙に出上がりましてね、祝杯あげてどうするかなっていう、あげくの果てにはその様子を動画で送ってくる、送りつけてくるという鬼畜の所業、もう腹が立ちすぎてね、何回も繰り返して見てしまうし、なんか変な液体が目から鼻から出てましたね。うちの病棟の看護婦さんたち、その入院患者の割には人数がいっぱいおりまして、暇なんでしょうね、用事もないのにしょっちゅう病室来るんですけど、目が真っ赤だったりしてね、恥ずかしい思いをしてしまいましたよ。許せないですね。あと関東ブーバイクス以外にもですね、病床で退屈しているであろう私を持ってメッセージやね、写真を送って楽しまさせてくれた方、あと YouTube の方へね動画を上げてくれた方もいたりなんかして、持つべきものは心の友ですな。何よりも勇気づけられました。本当にありがとうございました。僕頑張るよ。ああ話にオチがない。まあたまにはいいっしょ。 そんな事情がありましたもんで、7月に予定してウキウキだった、ウキウキウェイクミーアップだった計画、私は If You Are There が好きです計画、ラストクリスマスはみんな喜んで聞いてるけど歌詞分かって聞いてんのか、そんな計画がね、どんな計画じゃ。まあジョージ・マイケルはね、ワムがバリバリのアイドルだった頃からちょっとんってな感じは醸し出してましたからね。あ、そうじゃなくて、まあぶっちゃければですね、7月に北海道行こうとしてた計画があったんですが、これね、私的には一世一代のイベントだったんですけど、それも断念ということになっちゃいましたよ。泣けてきますね。もう年末から、なんだったら去年の夏からああでもないこうでもないと考えてて、5月だったかな。7月にリフレッシュ休暇をいただくように申請書類も出して、そろそろフェリーの切符を手配しないとなと、旅行券早くくれるように総務に言わなきゃなみたいなことを思ってた矢先の入院でね。ただまあ正直なところ言えば、入院するような事態にならなくても、わしの状態では無事北海道を走り切ることはできないだろうなというのは実はあったんですよね。だから自分なりにどうすれば無事に帰ってこられるかっていうことを最優先に考えて、だいたい1日150キロ程度しか走らないような感じで工程組みはしてたんですけど、だからまあいただける5日の休暇に土日や休業日なんかも絡ませることで、フェリー泊の2泊以外で実質10日ぐらい北海道走る日を確保してたんですけど、10日でもね、1日150キロじゃ同等、あっちの方には行けないような感じでね。それでも1日150キロでも今の私には、1日2日ならまだしも、10日連続で走るなんつうこと自体が自殺行為ではあったんですよね。まあそんな中でこんなことになっちゃって、もう一人の冷静な客観的な自分から言わせれば、助かったというのもあるっちゃあるんですよね。強行してたら本当どうなってたか分かんないですからね。まあまあまあ、もうしばらくね、社会復帰はゴーサインが出そうになくて、会社にも戻れませんので、あちみちみと、もう会社来なくていいよっていうことになれば、時間はできますから、10日どころか永久にお休むなんてこともあるかもですけども、まあそうなってくると今度は旅費がなくなるどころか、生活のために R1200R も手放さなきゃならなくなりますから、やっぱどう転んでも北海道へ行けないっていうね。まあそんなものもひっくるめてしゃあないというか、今までもまあそういう意識ではいましたけど、今まで以上にね、もっと自分自身とちゃんと見合った上でバイクと付き合っていかなきゃなと思ったですよ。北海道関係なくね。まあ熱しやすく冷めやすいのが自分なんで、北海道というワードと触れ合わなければそのうち忘れるんでしょう、きっと。ただ心残りなのがね、夕張行きなんですよね。まあ北海道というか夕張へ行きたかったんで、入院中に見てた動画の中でもね、北斗プロレスっていう団体、北海道を中心に活動している弱小ローカルプロレス団体ですね。それの興行の様子というか、ドキュメンタリーみたいなのがあってね、まあテレビ番組っぽかったんで違法アップロードでしょうけど、その団体が夕張でプロレスの興行するってんで、まあそこでリング設営してる間に地元の幼稚園に慰問に行ってるシーンが流れてたんですけど、まあそこの子供たちのね、屈託のない無邪気な笑顔を見てるとね、微笑ましいと同時に、わし何やってんだと、夕張ってお金落とすんだったんちゃうんかと、私が使うったってね、額なんか高が知れてますし、まあそんなことすらもう偽善だとかね、使うんだったら地元で使えよみたいな、結局ところはお前のためごかしちゃうんかってなもんですけども、なんかね、北海道もう切り替えられたはずなんですけど、そこだけ夕張行きがなくなったことに対してはちょっとモヤモヤしたものが残ってましてね、なんかこう夕張行かないことで、あの小さい子を裏切ってしまったみたいなね、勝手にそんなことを。あのね、私こんな人間じゃないんですけどね、子供っていうかね、ガキンチョ大嫌いなんですよ。あいつら遠慮も気遣いもなんもないじゃないですか。もう相手のことなんか考えずに思ったことをすぐ口にするでしょう。資料が足りないというか、浅はかというか、頭悪いというかね、どんくさいっていうか、方向音痴というか、友達おらんというか、病弱というか、すぐ入院するというか、それ誰のこと言うとんじゃ。まあまあまあ、そんな子供のことか自分のこと言ってんのか、さておきですよ。まあ夕張くらいならね、新千歳にレンタルバイクありますから、飛行機で行って、そこでバイクレンタルすれば、そっから夕張ならね、今の私でも行けない距離ではないはずなんでね、いつか夕張だけはとは思ってるんですけどね。北海道行って夕張だけ？まあ、宗谷岬だとか、オロロン行きたかったなーっていうのもそれあるにあるんですけど、あの、そらそうと、ボヨンロックは皆さん、あれ私の持ってる MP3 がどうやっても iTunes には登録できなくて、iTunes で登録できないから iPod への方にも転送できなくって涙にくれしたりなんかしてるんですけども、あのボヨンフォークの方はね登録できるんですけど、皆さんボヨンロック iTunes に登録できてますか？親方認めたナイスな力士。あれ、そらフォークの方か、俺のばあちゃんサソリ座生まれかの方かな。そうですよ、いやそうじゃなくて、 そっち方面ね、北海道の北の方とか、あとどこでしたっけ、カニの爪のとこ、紋別だったっけ、もう行けない、行かないとなったら地名なんかもどうでもよくなってますけど、あとは根室とかね、そういうとこも行きたかったのはそれはもちろんあるんですけど、まあそれはそもそも死ぬまでに一度は湯葉に行ってみたいなと思ってたところで、北海道行けるってなって、オプション的にじゃあここもここもって出てきたものであってね、やっぱ湯葉が発端地は発端なんでね、他はちょっと無理になっちゃったですけど、夕張だけはね、今後も可能性を探っていきたいなと思ってるんですよ。うん、北海道スペシャル的なポッドキャストもやるつもりだったのにね、やれなくなりましたね。もう行く前から話したいことが山ほどありましたからね、こりゃ2回に分けてやんなきゃなんないぞと。地が集まり2回もできんのかみたいなね。あとブログにもね、顛末を書いておきたいなと。どんな風書こうかなみたいなことを心配していたあの頃の私を返して。こうしてね、病気どうのこうなんてことを言ってますですね、リスナーの方の中にもご病気で苦しんでる方なんかがいたりしましてね、同じように入院したりだとか、まあ、入院しないまでもバイクに乗れるような状態じゃなかったりするみたいなお話を今回いただいたりしたんですよ。で、まあそれ拝見してますとね、その前々から誰も事故したいと思ってバイクに乗ってるわけじゃないってことは言ってますけど、事故する云々以前の段階というか、本当にね、我々みんな等しく思いもよらぬ病気になる可能性を抱えてるわけでね、なるまではまさか自分がそんな病気にとか、そんな病気聞いたことないわみたいなことになるんですよね。バイク乗ることさえままならないっていう事態に誰もがなり得るんですよね。そしてこれはまあ入院直前の話だったんですけど、全日本プロレスのね、秋葉選手っていう方が首都高でバイク乗ってて壁に激突して、まあ私首都高のことなんか何も知らないんですけど、なんかあそこ危ないんちゃうんかと評判だったところみたいですけども、お亡くなりになってね、もうね、トヨタとしてね、バイクに乗ってるものとしてこのどうにもならないやり場のない悔しさ、どういうことだと、もう悔しくて悲しくてね、だからもうそんな日はある日突然やってくるんですよね。だから皆さんね、行きたいところは動けるうちに行く、やりたいことはやれるうちにやっとかなきゃダメですからね。そんなとこね、わしなら、このわしなら行こうと思ったらいつでも行けるかなと思うじゃないですか。思ってたんですよ、私も。行けなくなるんですから。本当に今やることは今やんなきゃダメですよ。ただですね、これからの季節、北海道いらっしゃる方も多いと思うんですが、北海道土産話は一切いりませんのでよろしくお願いします。北海道話とキーレス話はブー2大 NG ワードです。ブーバイクってこんな感じでしたっけ？どうやってましたっけ？なんかたまにね、自分で自分を見失ってますが、聞いていただける方はついてこられてるんですかね。来月のね、昼前までジンギスカンを食べに行こうぜ、腹いっぱいで昼前焼きそばいつもするようになっちゃうぜの回までにはですね、あと何回か配信したいと思ってますんで、まあしばらく私の喋りのリハビリにお使いいただきたいと。いただきたいというか、もうここまで来てしまったリスナーの方を見つめしてですね、一緒にブーの世界を作っていきたいと。もう一連卓章で一心同体少女体、ジャニーさんの葬儀の時の集合写真見て、まだ少年体健在だったんかと苦笑したり、その時に出てたゴシップで某お菓子を無理やりレコード大賞に押し込んだっていうのは、中森明菜3連覇で確定してたところへマッチさん押し込んだあれだよねっていうあたりで、そっから一連のことを思い出してちょっとイライラしたりしながら、ブーバイクラジオ、また次回の配信まで。